伝道の書結晶の学び、メッセージ12、空の空、イエスにあるあの実際、神の子たちの出現。アウトライン、サマリー、ローマ数字1、空の空、すべては空である。伝道の書一章二節 A、 伝道の書一章二節から十一節で私たちは見ますが、この書の主題は空の空です。伝道の書の中心思想は、火の下では堕落して神から離れた人生は空の空であるということです。伝道の書の内容は、火の下での堕落した人類の腐敗した世にある人生の記述です。伝道の書におけるソロモンの教えは、腐敗した世にある人生が空であり、風を捉えるようなものであるということを示しています。伝道の書によれば、人の歴史はその初めから現在に至るまで空です。あることがどれほどよく卓越し、素晴らしく不思議であっても、それが旧創造のものである限り、それは火の下にある空の空の一部分です。天にあり、火の下にない新創造だけが空ではなく実際です。B、詩編39編4節から6節で、ダビデは自分の命の無と虚しさを認識しました。この詩編でダビデは、神によって自分が無で虚しいと認識する天にまでもたらされました。ダビデは、すべての人がその盛んな時でも、全く虚しいことを学びました。私たちの状態が罪深く、私たちの状況が虚しいと認識することは、キリストのために道を開いて、キリストが私たちを十字架につけ、私たちの中へと入って、私たちを通してご自身を生かし出すことによって、また私たちが有機的結合の中で彼と共に生きるようにすることによって、私たちを置き換えます。これはパウロがガラテヤ2章20節で表明しているようにです。C、人が神によって創造されたのは最高の最も高貴な定められた御旨をもってです。それは神の神聖な命と性質をもって神の形において神を表現することです。神の敵、悪魔サタンが入ってきて、罪としての彼自身を、神が彼の定められた御旨のために創造した人の中へと注入しました。この人の堕落を通して、人と神が人に管理するように託した全被造物は虚無に服従させられました。こうして腐敗した世での人生は空となりました。D、腐敗した世にある人生は空であり、風を捉えるようなものですが、私たちは神が人の心に永遠を置いたことを認識する必要があります。伝道の書3章11節の永遠は、神が植えた歴代働いている一種の目的のある感覚です。火の下では神以外に何もこの感覚を満足させることはできません。神は人をご自身の形に創造し、人の中に霊を形作って、人が神を受け入れ、内容とするようにしました。また、人に神ご自身を追い求める心を与えて、神が人の満足となるようにしました。人は神から堕落し、罪がサタンを通して入ってきて、人が神を彼の満足のために受け入れることを妨害しましたが、神に対する渇望、神を追い求めることは、なおも人の心の中に残っています。ローマ数字2、エペソ4章17節から21節と24節で、パウロはイエスにあるあの実際を提示しており、それは私たちがもはや思いの虚しさの中を歩かないためです。A、エペソ4章17節で、パウロは信者たちに、もはや異邦人が彼らの思いの虚しさの中を歩くように歩いてはなりませんと進めています。堕落した人類の日常生活の基本的な要素は思いの虚しさです。異邦人諸国民は堕落した人であり、 彼らの思考は虚しくなりました。彼らは神もなく思いの虚しさの中を歩いており、彼らの虚しい思想に制御され支配されています。神の目に、また使徒パウロの目に、この世の人が思うこと、言うこと、行うことは何であれ虚しさに過ぎません。思いの虚しさの中を歩く諸国民は、その心の固くなさのゆえに理解することで暗くなっています。 B エペソ4章17節と21節には、イエスにあるあの実際と堕落した人の思いの虚しさとの対比があります。堕落した人の不経験な歩みには虚しさがありますが、イエスの経験な生活には実際があります。イエスにあるあの実際は、24節で述べられている新しい人のあの実際です。あの欺きはサタンの人格化であり、あの実際は神の人格化です。あの欺きは悪魔であり、あの実際は神です。神はあの実際であり、イエスの生活の中で展覧されました。イエスにあるあの実際とは、4福音書に記録されているイエスの生活の実際の状態です。主が彼の人の生活の中で行ったことはすべて神の表現であり、それゆえ実際でした。イエスのこのような実際に従った生活は、信者の生活の模範です。私たちはキリストを学び、彼の中で教えられて実際の生活をする必要があります。私たちはキリストの体の主体として、イエスにあるあの実際に従って実際の生活をすべきです。それは神を表現する生活です。 C 私たちはイエスにあるあの実際の中で生きることができます。なぜなら、私たちは真実な方の中にいるからです。真実な方は、神が私たちに対して主観的になることを指しており、客観的な神が私たちの生活と経験の中で真実な方となることを指しています。真実な方の中にいることは、御子イエス・キリストの中にいることです。なぜなら、主イエス神の御子は真の神であるからです。ローマ数字3、被造物は虚無に服従させられているので、神の子たちの出現を熱心に待ち望んでいます。それは被造物自身も朽ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供たちの栄光の自由に入る望みがあるからです。 A サタンが自分自身を罪として人の中へと注入した結果、人と全被造物は朽ち果てる奴隷状態の中へともたらされ、虚無に服従させられました。 B 被造物は切なる期待、完全に集中して期待すること思って、神の子たちの出現を熱心に待ち望んでいます。出現とは、以前は覆われ隠されていたものが明らかにされ出現することです。主が再臨されるとき、私たちは栄光化され、体は完全に贖われて覆いは取り除かれます。 C 全被造物は今や虚無と腐敗の状態の中に拘留されていますが、神は彼の王国をもたらして現在のこの状態を対処されます。来たるべき王国は神の栄光の王国となり、神の出現した子たちで主に構成されています。神の栄光は神の王国と並行し、神の王国の領域の中で表現されます。神の王国は、私たちが神聖な支配の下で神の栄光に入るという展望を持って、神を礼拝し神を享受する領域です。王国は神がご自身の力を行使する領域であり、それは神がご自身の栄光を表現するためです。王国の輝きは、御父の栄光が表されるためです。神の王国は、神が彼の神聖な行政のために、彼の栄光の中で彼の権威をもって現れることです。 ですから、神の王国に入ることと、神の表現された栄光に入ることは、一つのこととして同時に起こります。被造物は、神の王国が来るのを切に期待し、熱心に待ち望んでいます。王国が出現するとき、全被造物は自由にされ、出現した神の子たちは、虚無から救い出されて、彼らの父の王国で太陽のように輝くでしょう。